生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
この番組に関して X やスレッズを始めましたので、生命科学の冒険者で検索してみてください。感想や励ましの言葉を投げかけてくれると嬉しいです。またノートで、応援してくれる方のために有料プランを始めました。まだ文字起こしぐらいしか書いてないんですけれども、ポッドキャストを運営するには多少のお金がかかっておりますので、応援してやってもいいよというような方はですね、ぜひご支援をしていただけると助かります。それではですね、ノーベル賞のですね、ちょっと続きのお話をさせていただきたいと思います。
はい、
ノーベル賞って他どんな部門があるかご存知ですか？
私ゴリゴリに文系なので、
はい、
文学賞とか、
文学賞、
あと平和賞とか、は
い、
そっちはなんとなく分かるんですけど、
うん、
逆にその科学ものは何種類あるのかよく分かってないです。
ですね、ノーベル賞には他に、物理学賞、それから化学賞、化学賞ですね、
はい、
化学賞がありますね。で、あとはノーベル平和賞は言ったか、経済学賞かがありますね、
はいはい、
文系の分野になるのかな。なんかゴリゴリ数学を使うような気もするから、
まあ
どっちかはよく分かんないですけれども、
はい、
はい、っていうのがありますよっていう感じですね。
はい、
数学賞とかはないっていう感じですね。
なるほど、
っていう感じになります。
はい、
で、まあ、過去ですね、平和賞を取られた日本人もいますし、文学賞を取られた日本人もいますし、まあ、経済学賞はないんじゃないかな、と思います。
はい、
はい、で、まあ、このですね、生命科学の冒険者では生命科学を扱いたいので、まあ、ノーベル賞だと、はい、生理学医学賞がですね、はい、基本的にはまあ、そういったのを受賞されたとか、それの受賞に近づいたような素晴らしい研究をされた方をご紹介したいなというふうに思ってるんですが、
はい、
前回ですね、やらせていただきました PCR を発見した、キャリー・マリスですね、彼は生理学医学賞ではなくて化学賞、ノーベル化学賞を取られてらっしゃいます。
はい、
はい、で、実はですね、化学賞、まあ、今回もですね、多項子のあれで、ノーベル賞取られましたけれども、
はい、
日本人が取られましたけれども、すいません、ちょっと今お名前ど忘れしちゃったんですけれども、過去にですね、ノーベル化学賞でですね、この分野生物だよなみたいなので、ノーベル化学賞を取られた先生がいらっしゃいますので、
はい、
ちょっとそちらもですね、過去こんな日本人の方が医学もしくは、このバイオテクノロジーの分野でよく使われるような技術で、取られてますよっていうのをご紹介したいと思います。
はい、
はい、ですね、2008年ですね、下村治博士、ですね、
はい、
こちらの先生はですね、緑色蛍光タンパク質、GFP って言いますけれども、はい、GFP って略しますけれども、の発見とその生命科学への応用というところで、受賞をされました。ですね、クラゲからですね、クラゲ、光るクラゲがいるかと思うんですけれども、クラゲから、光る原因物質を分離してですね、でその一つ、まあ、緑色に光る、ので、グリーンフローレッセンスプロテインっていうんですけれども、まあ、それで略して GFP って、我々呼んでますけれども、というですね、まあ、この光る原因物質を分離して、それがですね、光るタンパク質であるっていうことを発見したんですね。緑色に光るタンパク質っていうのを発見された、先生になります。
はい、
GFP はですね、生物の体内で、光る、緑色に光るので、例えば何かのタンパク質を研究したいと、体の中でとか細胞の中でどのようにその緑色のタンパク質が働いてるんだとか、
うん、
どのようになんか例えば輸送されるんだとか、
うん、
もしくはそのタンパク質がどこで働いてるのかっていうのを見るときにですね、目的研究者たちが、見たいタンパク質の遺伝子の下にこの GFP のタンパク質も一緒につけておくようなことをします。遺伝子を研究したい遺伝子の下に緑色タンパク質の遺伝子をひっつけておきます、
はい、
でそれで、細胞にとか、体に、生物にぶち込んでやります、遺伝子注入してやりますと、
はい、
そうするとですね、このタンパク、研究したいタンパク質を作った後ろにですね、必ずその緑色の分子がひっついたタンパク質ができるので、なのでタンパク質に、目的のタンパク質に色をつけるようなことができるんですね。
目印になる
、うん、でそれで、蛍光顕微鏡っていう、
うん、
その GFP がを見ることができる顕微鏡で見てやると、
うん、
その GFP がどこでどういうふうに動いていくのか、もしくはどこの部分で、そのタンパク質が出てるのかっていうのを見ることができます。という形で、これはですね、もう今のバイオの研究の中ではなくてはならない技術、
うん、
で、ちなみにですね、この GFP の他に赤色に光るやつとか、
はい、
黄色に光るやつとか、
はい、
青に光るやつとかっていうような形で、もうタンパク質っていろいろ相互作用してるので、
うん、
1種類のタンパク質だけじゃなくて2種類も3種類も4種類も光らせたいみたいなのも色の違いで、見分けることができて、っていうような形でですね、いろんな仕掛けを作ってですね、いろんなタンパク質の性が体の中で細胞の中でどんな働きをしているのかっていうのを見るための道具としてですね、すごく使われている物質になるんですけれども、
はい、
そういったものを、この先生はですね、とにかく光るクラゲが不思議だっていうのでですね、
うん、
光るクラゲをとにかく網でいっぱいすくってはひたすら実験を繰り返してたという先生になります。
はい、
はい、まさかですね、おそらく下村先生自身もですね、それが研究の道具として使えるようになるっていうのは最初は分かってらっしゃらなかったんじゃないかなと、
うん、
クラゲが光る仕組みが知りたかっただけで一生懸命、
うん、
だけというか、それを知りたくて一生懸命頑張ってた研究がまさかこんな風に花開くとは、
影響を与えてるんですね、
っていうところですね、
はいは
い、というところで、ノーベル化学賞を受賞されてらっしゃいます。
はい、
はい、で、2002年ですね、田中光一さんですね、
はい、
はい、田中光一先生はですね、生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発というところで、受賞をされたんですけれども、
はい、
それまではですね、困難だったですね、タンパク質のような大きな生体分子を壊さずにイオン化して、質量分析系で正確に質量を測る技術、
はい、
はい、ソフトレーザー脱離イオン化法っていうですね、ものを開発しました。
はい、
はい、もうかなり
私は今ちょっと言葉が全く
入ってこない
呪文に聞こえてますが
はい、僕もスクリプト見ながらじゃないと話せないような
はい、
はい、ものになります。この技術によってですね、ちょっとだけの血液、少量の血液などから特定のタンパク質の存在とか、もしくは変化をですね、高感度で、見れるように、捉えれるようになりまして、
はい、
で病気の早期発見とか診断とか、もしくは創薬の研究に不可欠な基盤技術を、作りましたよという形ですね、
はい、
で、田中先生はですね、どこだったっけ、島津だ、島津っていうですね、会社がありますけれども、
はい、
あそこの研究員なんですね。
企業の
研究員。企業の研究員。
大学の研究室ではないということですね。
そうですね、
はいはい、
企業の研究者として初めて、日本人で初めて企業の研究者でノーベル賞を取った方になります。で、まあ、彼がですね、発見したのは本当に画期的な技術でですね、化学物質の分子量を、見るために、そいつにですね、電荷をつけてあげて、
はい、
まあ、電気の
荷物で電荷？
電荷ですね、
はい、
まあ、イオン化するんですけれども、
はい、
それで、横向きに飛ばしてあげます、はい、プシュンと打ってあげます、
はい、
でその時に床に磁石を、
はい、
電磁石を置いておきます、
はい、
イオン化されて、マイナスの電荷を帯びてるとプラスに引き寄せられるので、
はい、
もしくはプラスに電荷を持ってるとマイナスに引き寄せられるので、それで磁石の床にポチョンと落ちます、
はい、
これが、電荷がそれほど乗ってないと遠くまで飛びます、
うんうん、
電荷が、まあ、分子量が大きいと電荷が乗るんで、
はい、
それで近くにポチョンと落ちます、
はい、
まあ、重いものは近くに落ちるし、軽いものは遠くに飛ぶっていう、
はい、
これで、化学部組成が、H が何個ついてて C が何個あって、
うんうん、
O が何個だっていうのが推測できる、
うん、
でこれが化学物質だけじゃなくて、
うん、
タンパク質でもできるようにしたと。
お、
でそうすると、まあ、タンパク質って恐ろしくいっぱいのいろんな種類の数のタンパク質が体の中でいろいろと働いてくれてるわけですけれども、
はい、
どんなタンパク質が、細胞をすりつぶしてやってタンパク質を出してきて、でそれをこの技術を使って質量分析してやることで、どんなタンパク質がどれぐらいの量あるのかっていうのを見えるようにしたんですね。というような形で、すごく簡単に言ってますし、ちょっと詳しく調べて喋ってるわけじゃないんで間違ってるところがあったらあれなんですけれども、大体ざっくりそんな感じの技術を開発した方で、
うん、はい、
それまでのその、化学物質っていうか、もっと単純な有機化学とかで使われるぐらいの分子に対して使われてたものをタンパク質にまで広げたというところで、
うん、
この田中先生は評価されまして、ノーベル賞を受賞されてまして、
はい、
まあ、これも本当にノーベル化学賞として受賞されてますけれども、我々バイオテクノロジーの世界ではもうなくてはならない技術になってます、う
ん、はい、
本当にもう有効な分析手法の一つになります、
はい
はい、で2001年ですね、は野依良治先生が、ノーベル化学賞を取られてます、
はい、
でこれはですね、受賞理由っていうのがキラル触媒による不正反応の研究という形で、
はい、
化学合成において天然の物質と同じように、左手型と右手型っていう形でですね、
うん、
の、共造異性体っていうんですけれども、
うん
うん、っていうのがどうしてもできてしまいます。化学的に、なんでしょうね、水素に、酸素を反応させると水っていうのができて、
はい、
これはまあ左右同じ形してますよね、
はい、
まあ、O が真ん中にあって水素が両端に HH でついてると、
はい、
で H2O っていう形になりますけれども、
はい、
これはもう左右ひっくり返しても、
うん、
左側と右側に水素がいて、うんうん、真ん中に O っていうのは分かりますけれども、
うん、
これが複雑な高分子になってくると、共造体っていうんですけど、鏡に映したような構造を取ることがあります、
はい、
で、例えば左、本当それをもう単純に左手型とか右手型とかっていうので L 体とか R 体とかっていうふうに言うんですけれども、
うん、
で、これはですね、化学合成の中をしてしまうと、
うん、
どうしても半々で出来上がってきてしまうんですね、
うんうん、
だけど構造式としては一緒なので、
うん、
なかなか分けるのが難しい、
うん、
なんですけれども、これを左手だけとか右手だけとかっていうのを作れるよっていう触媒を開発した先生になります。
すごそう。
これかなりすごい技術ですね。
はい。
で、かつてですね、サリドマイド事件というのがありました。
はい。
妊娠中に気分が悪くなって嘔吐したりとか、
うん、
なんて言うんだっけ、吐き気があったりとかする症状って何でしたっけ？妊娠中の
つわり？
つわり、あ、そう、つわり、つわり、つわりを、
はい
はい、軽くするための、
はい、
薬としてサリドマイドっていう薬が発明されて、
うん、
でそれを取った妊婦さんたちは本当にすごい楽になったんですね、
うん、
で一躍脚光を浴びた薬だったんですけれども、
うん、
これを使った妊婦さんから生まれた子供っていうのは手足がですね、短い奇形児が生まれてしまったんです、
うん、
でこれはですね、構造異性体、光学異性体で、片方は劇的に効く薬だったのに、もう片方は毒物だったんですね。
共造異性体、
共造異性体ですね。
右手型左手型の話 が
そうで、右手型が、どっちがどっちか忘れちゃったけど、う
ん、どっちかは有効だけ けど
もう片方は毒だったんです。
なんじゃあそのサリドマイドを使用した方の中で全く影響がなくつわりだけが収まった方と、
いや
ってこと
ではなくて、化学的に合成したサリドマイドだったので、
はい、
右側も左側も 50% ずつ含まれてたので、
一つの薬に両方含まれてしまうから、
両方含まれてたので、
はい、
つわりが収まるのに非常に効いたんだけれども、胎児に対して、もう片方の側の方が、
はい、
毒として効いてしまって、
はいはい、
それで、成長の不全が起こって手足が短い、まあ危険の人が結構生まれてし、はい、まあその時期にですね生まれてしまったっていうことがあります、
は
い、
なるほど。
で、これをですね、野依先生はですね、
はい、
防ぐことができる合成手法を開発したと。
あ、めちゃくちゃありがたいですね。
今めちゃめちゃありがたいですね、はい、まあサリドマイド自体もマウスでは毒性が出なくて人間で毒性が出たっていうことで、なんか動物実験では大丈夫だからじゃ まあ使えるっていう風になったんですけれども、
うん、
まあ残念ながら人間ではちょっと違うことが起こってしまって、まあそのような結果になってしまったということになります。
はい、
はい、というところでですね、まあこれもノーベル化学賞なんですけれども、まさに医学賞をですね、素晴らしい薬を作る基礎技術、まあ共造異性体による毒性が起こらないような、ことがをするための、まあ、基礎技術というか、
はい、
非常に重要な技術として、まあ医学の世界にも貢献するような、まあ研究だったのかなというところで、まあ、はい、ちょっと今回取り上げさせていただきました。
はい、
はい、物理学賞とかね、もう本当はとっても興味があって、いろいろ紹介したいんですけど、とりあえずライフサイエンスの、まあ、ポッドキャストなので、とりあえず、ノーベル賞でですね、過去日本人で、まあ、分子生物学とか生物の世界に関わるようなちょっと研究について前回と今回で、ご紹介をさせていただきました。
はい、
はい、じゃあですね、ちょっと引き続きましてですね、
はい、
坂口先生のこの研究とかですね、坂口先生のお話に入る前にですね、まず免疫学の発展の歴史っていうところで坂口先生の以前ですね、
はい
はい、どのように免疫学が発展してきたのかっていうところを、まあ、ちょっとお話をさせてもらいたいと思います。
はい、
はい、 まずですね、1番目ですね、古典的な免疫学の確立期というところで、19世紀末から20世紀前半にかけての時代になりますけれども、
はい。
はい。この時代の理解はですね、病原体が体を守るというですね、免疫システムの防御機能の解明が中心でしたよということになります。
はい。
で、まあ、病原体が入ってきたよと。で、それに対してどうも体の中でそれを守ってくれる機構があるねっていうのが、分かってまして、分かってましてというか、どうなんだろうな。分かって、まあ、そういう現象があるというのは分かってて、
はい、
じゃあそれが実際どういうふうな仕組みで成り立ってるのかっていうところで、
うん、
まず食細胞説っていうのがですね、言われます、
はい。
これメチニッコフという博士がですね、1880年代に唱えた説ですけれども、白血球がですね、異物を食べる食作用ですね、まあ白血球細胞を飼って顕微鏡で見てると、うん、異物を食べてるなというのを発見してですね、
うん、
で、これが細胞による防御を細胞性免疫というのがあるよと、
はい、
いうことを提唱します。
はい。
で、抗体産生説っていうのも出てきます。これもこれはですね、その10年後ぐらいですね、1890年代になりますけれども、
はい、
エールリッヒというですね、科学者がこちらを唱えます。で、まあ、北里先生がですね、抗原抗体反応の、まあ、その抗体が入った血清をですね、破傷風菌にかかって、まあ、徐々にこう破傷風に、最初はちょっとだけからだんだんだんだんこう量を多くしていくと、破傷風に強いですね、生物が、最初すごい、まあ、これ第2回の北里のシリーズの時のやつを、まあ、聞いてもらえれば分かるんですけれども、で取り上げた時のやつを聞いてもらえれば分かるんですけども、マウスにですね、破傷風の毒素を注射しても、うん、死なないマウスっていうのが、毒に強いマウスっていうのがいて、
うんうん、
で、その子にさらにどんどんどんどん強い毒を打っていっても全然死ななくなっていくと、
うん、
まあ、どんどん毒に慣れていくと、
うん、
で、その破傷、強くなったマウスの血の中から血清を取り出してやって、
うん、
で、破傷風の毒素を注入して死にかけてるマウスにその血清を打ってやると回復すると、
うん、
いうことで、なんかわからんけど血清の中には毒を消してくれる輩がおるなと、
うん、
で、これはっていうのが現象としてあるっていうのは分かって、もうすでにそれで、いろんな病気に対してそれが使えるんじゃないかっていうので、血清療法っていうのがどんどん盛んになっていきます。
はい。
で、もうこれはもうまさに北田先生が最初に見つけたものになるんですけれども、
はい、
で、そういったものがあるよというところで、それはですね、血清の中に抗体というものがあって、それが、うん、毒素を抗原に対して、まあ、ぶつかるとかひっついて、で、それで、毒を無毒化してるんだというふうなことをエールリッヒは見つけます。
はい。
ちなみにエールリッヒはですね、1908年に、こちらの研究が評価されてですね、ノーベル賞を受賞しております。
はい。
で、まあ、さらに余談を言うとですね、エルリヒはですね、
うん、
その後ですね、魔法の弾丸って呼ばれるんですけれども、
はい、
今我々がよく飲んでる薬ですね、
うん、
これ化学物質なんですけれども、
うん、
この、初めて化学物質で薬になるものを見つけてですね、
お
で、梅毒の治療薬を開発します。その時に、その実験をですね、手伝ったというか、その実験の全てを、まあ、ほぼやった方がですね、畑先生という、まあ、研究者が やられたんです。日本人の、
はい、
がエルリヒの下で、それをその実験をしたんですけれども、
はい、
彼は北里門下生になります。
うーん、
なのでなんかこうすごいこう
つながりが
あるんですよね。
へー、
なんかここでも免疫の、優れた日本人がいたんだなっていうことが、まあ、ちょっと言いたかったところなんですけれども、
はい
はい。でですね、まあこれ、まあとあとですね、獲得免疫の概念っていうので、ジェンナーとかパスツールがですね、ワクチンを作って、それでまあ天然痘をなんかがですね、ワクチンによって、2度と一度かかると二度とかからないとか、はい、ワクチンで、あらかじめかからないようにしてやることができるというところで、
はい、
これはですね、獲得免疫っていうは呼ばれる概念で、
はい、
さっきの食細胞説ですね、メチニコフが見つけたのは自然免疫っていう形で、
うん、
まずはとりあえず守るって感じですよね、
うん、
それに対して、一度かかったものに対してはもう絶対にかからないというこの獲得免疫っていうものがもう一つあって、
うん、
まあこの病原体を記憶しておいて次回以降に備えるというですね、
予防接種、
予防接種とかもそうですね、うん、まああれもワクチンなので、
うんうん、
っていうような、まあそういう基本原理が確立されたっていうのが19世紀末から20世紀前半にかけて行われた、まあ古典的な免疫学の確立期に昨日の話になります、
はい
はい。でですね、時代進みまして、20世紀半ばになってくるとですね、
はい、
免疫学の現代化と自己寛容の登場というような形でですね、免疫システムがですね、自分と自分以外、
はい、
まあこれ自己と非自己って言いますけれども、
はい、
自己と非自己ですね、これをどのように区別しているのかというような根本的な問題が、まあ、根本的な問題というか根本的な疑問ですね、
うん、
が浮上します、
うん、
で、ここに対して、まあ、いろんな人がいろんなことを言うわけですけれども、
うん、
例えばクローン選択説っていうのが出てきます。これバーネットっていう研究者がですね1950年代に言いますけれども、リンパ球はですねそれぞれ特定の抗原のみに応答する受容体を持ち、っていうとちょっとわけわかんなくなると思うんだけど、まあ、あるリンパ球はある抗原にだけ反応すると、
はい、
まあ一対一の関係、
うん、
で、ある抗原に反応を見つけて反応するとその細胞だけが増殖する、
うん、
それクローン化っていうんだけど、
うんうん、
クローン化するという理論を提唱します、
はい、
まあ働く細胞を見てると、
はい、
ナイーブ T 細胞くんが急にブワッと増えて強くなるみたいな、
それ映画にあったかな、
あったかな
はい
、はい、まあとにかくいろんな種類の俺はこいつが得意、俺はこいつが得意みたいな、
うん
うん、いろんなやつらがいて、
はい、
でそれの中で例えば、COVID-19 のウイルスの、まあ、スパイクタンパクにの形のところにちょうどマッチする鍵と鍵穴の関係ってよく言われるんだけど、
はい、
ぴったりはまり込む腕を持ってるリンパ球くんが、
はい、
スパイクタンパクに出会うと、こっちとはまるやんと、やべえと、俺の活躍する場が来たっていうので、まずいっぱい分裂します、
はい、
でそれで体内にあちこちに駆けずり回ってコロナウイルスを見つけるたびに殺していってくれるということをします、
はい
はいはい、というのを提唱してくれたのが1950年代のバーネットさんになります、
はい、
で、自己寛容の概念っていう形でですね、まあ、これはさっきのは敵を見つけたら殺すよっていうことですよね、
はい、
でその次が免疫システムが、まあ、自己寛容ですね、要は自分に対しては攻撃してもらっちゃ困るわけですよね、
うんうん、
なので、どのように自分を攻撃しないのかというところで、
うんうん、
自分を攻撃するようなリンパ球がもし生まれてきてしまった場合は、
うん、
それは殺されると排除されると、
はいは
い、いうことを提唱します。で、まあこれ、クローナリデリーションっていうんですけれども、
うん、
まあ排除ですね。これが自己免疫を防ぐ唯一の方法だというふうに、この当時は広く信じられてました。
はい、
はい。でちなみにですね、この原理を見つけたですね、バーネットとメダワーというですね、お二人の博士が、1960年代にノーベル賞を受賞してます。
はい。
はい。そしてですね、まあこれがまず一つ目の自己寛容ですね。自分を攻撃するやつはもう困るから排除するということが確立します。で、という考え方が確立しますですね。で。あとですね、 T 細胞と B 細胞っていうのが発見されます、
はい、
これが1960年代ですね、
はい、
リンパ球がですね、胸腺で分化するというところで、これはですね、T 細胞っていうふうに、言います。
はい、
はい、でリンパ球で胸腺で、まあ、出てきたものは胸腺が英語でサイナスなだったかな、サイナスなので、胸腺で生まれる細胞ということで、まあ胸腺で教育される細胞なんですけれども、なので T 細胞ですね、
うん、
でそれとは別に骨髄で分化する細胞を B 細胞っていうふうに言います。
はい、
これはですね、ボーンマローで生まれるから B 細胞ですね、
うん、
っていう形で、まあ、T 細胞と B 細胞っていうのがどうもいるんだなと。で、T 細胞の方が、まあ、殺してくれるやつ、
はい、
で B 細胞は抗体を作るやつ、
はい、
働く細胞でいうと T 細胞がうらーってこう、
うん、
戦いまくってる黒い服着た軍隊みたいなやつらで、
はい、
B 細胞は、なんかガトリング銃みたいなの持ってブワーっとこう
、はい、
Y 型の抗体をですね、
あ、いた気がする、はい、
打ちまくるやつら、
はい、
に分かれることが解明されましたよっていう形になります。
はい、
はい、ただですね、この時代ですね、この自己寛容だけではですね、どうもじゃあなんで自己免疫疾患が起こるんやと、
うん、
自分を攻撃するやつらが殺されてくれるんだったら起こりようがないじゃないかと、
うん、
いうことで、それだけでは説明がつかないよねっていう風な時代に入ってきます。
はい、
そしていよいよ坂口先生が登場してくるようなところに入ってくるんですけれども、今日はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。
はい、
はい、
あ、一個質問なんですけど、
はい、
今の免疫学の歴史、古典的免疫学と、
うん、
そこから今までの T 細胞 B 細胞ぐらいまでの話で、
うん、
今となっては全く違ったよねみたいな話ってあるんですか？
あ、これは一個一個確立していった歴史を言ってるので、ちゃんと実験、うんうん、説だけじゃなくて実験的にも確かめられてます。
じゃあその歴史があっての、
はい、
今の発展みたいなつもりで聞いてたら、
あ、そうですね、はい、
はい、分かりました。
否定はありません。
はい、
はい、といったところで、今回は終わりとさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ですね、
終われない？
いや、もう一回言っとこうかなと思ってですね、最後に言っといたらいいかなと思って、この番組に関連して、
はい、
X やスレッズを始めましたので、生命科学の冒険者で検索してみてください。
はい、応援コメントお待ちしてます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、失礼いたします。